日本共産党の利根川英夫です。通告順に従いまして152回目の質問をさせていただきます。まず最初に大阪市の教育行政への提言についてであります。事前に教育庁にはその提言をお渡ししておりますので、その提言を読んでの教育庁の考え方をお尋ねします。
染谷育夫教育長。
はい、私も学校長をしておりましたので、この校長先生の提言はよくわかります。新しい学習指導要領が始まり、これからの時代の子どもたちに育成すべき資質能力が示され、指導法も子どもたちに主体的で対話的な深い学び、アクティブラーニングを実現させなければならなくなりました。小学校に外国語教育が入り、道徳が教科となるなど、新しい教育にも取り組まなければなりません。教職員はその準備のために多くの研修をしなくてはなりません。またいじめや不登校などさまざまな心の問題にも対応しなければなりません。常態化している勤務時間の長さも改善して、自らの生活を豊かなものにして、子どもたちに豊かな学びを実現させるための準備の時間も作り出さなければなりません。しかし現実はさまざまな外部機関や団体からたくさんの作品募集調査依頼、教育活動への要求が来ます。また資質向上のための研修や出張もあります。そのために教職員の授業作りの時間がなくなったり、勤務時間が長くなったりしていることも事実です。ゆとりが欲しいと考えていると思います。このことは大いに理解するところであります。私たち教育委員会もこれまで先生たちのため、子どものためと思っていた事業を見直すとともに、各種機関や団体から学校への依頼を精選し、学校が選択できるようにしてあげなければならないと考え、取り組み始めています。そうした中で、学校が自主的自律的に取り組む時間を作ってあげることで、子どもたちの主体的な学びも生まれてくることと思います。一方、学校には授業が分からなかったり、いじめや不登校で苦しんだりしている子どもがいます。子どもへの指導がうまくできず悩んだり、強い指導になってしまったりする先生もいます。多くの事故も発生しています。学校への不信感を持つ保護者もいます。校則の問題のように古い体質をそのまま残してしまっている学校もあります。 ICT といった新しい教育の普及もしなければなりません。また今回の新型コロナ感染症のように、命に関わるものの危機管理もしていかなければなりません。そういったものが行政側に立つと見えてきます。そしてこれらの問題は学校だけでは解決できないものであり、外からの支援が必要なことも分かってきました。また学校の子どもたちは地域の子どもたちでもあり、地域や現実社会と学校の学びをつないでいかなければなりません。これからの学校は自分を丸ごと受け止めてくれる教師や仲間がいる、自分の意見を聞いてもらえる、間違いや過ちも許される、そんな安心できる居場所があり、そこで仲間と共に夢中になって学習課題に取り組むような学校になってほしいと思います。これは学校だけでは実現できない問題だと思います。学校を社会に開き、子どもも教師も地域も互いに学び合い、育ち合いながら地域総ぐるみで子どもたちを育てる仕組み作りをしていくことが大切だと思います。
利根川英夫議員。
この提言は今の教育の在り方についてというふうに私は考えさせられたわけであります。この内容についての具体的答弁は教育委員会としては難しいというふうに思います。したがって その一部を紹介させていただきます。本当に子どもの幸せな成長を願って、子どもの人権を尊重し、最善の利益を考えた社会ではないことが、コロナ禍になってはっきりと可視化されてきたと言えるのではないだろうか。社会の課題のしわ寄せがどんどん子どもや学校に襲いかかっている。虐待も不登校もいじめも増えるばかりで、グローバル化により激変する予測困難な社会を生き抜く力をつけなければならないと思うが、そんな社会自体が間違っているのではないか。過度な競争を強いて、競争に打ち勝った者だけが頑張った人間として評価される、そんな理不尽な社会であっていいのか。誰もが幸せに生きる権利を持っており、社会は自由で公正、公平でなければならないはずだ。子どもたちと一緒に学んだり遊んだりする時間を楽しみたい。子どもたちに直接関わる仕事がしたいのだ。子どもたちに働きかけた結果は、数値による効果検証ではなく、子どもの反応として直接肌で感じたいのだ。一点二点を追い求めるのではなく、子どもたちの5年先、10年先を見据えて、今という時間を共に過ごしたいのだ。テストの点数というエビデンスは、それはそれほど正しいものなのか。あらゆるものを数値化して評価することで、人と人との信頼や信用をズタズタにし、温かなつながりを奪っただけではないのか。間違いなく教職員、学校は疲弊している。教育の質は低下している。誰もそんなことを望んではいないはずだ。誰もが一生懸命働き、人の役に立って幸せな人生を送りたいと願っている。その当たり前の願いを育み、自己実現できるよう支援していくのが学校でなければならない。競争ではなく共同の社会でなければ持続可能な社会にはならない。コロナ禍の今、本当に子どもたちの安心安全と学びをどのように保障していくのかは難しい問題である。オンライン学習など ICT 機器を使った学習も教育の手段としては有効なものであるだろう。しかしそれが子どもの命、人権に光が当たっていなければ、結局は子どもたちをさらに追い詰め、苦しめることになるのではないだろうか。今回のオンライン授業に関する現場の混乱は、大人の都合による勝手な判断によるものである。根本的な教育の在り方、いや政治や社会の在り方を見直し、子どもたちの未来に明るい光を見出したいと切に願うものである。子どもたちが豊かな未来を幸せに生きるために、生き抜くために、公教育とはどうあるべきものか、真剣に考える時が来ている。この提言は大阪市立木川南小学校の久保隆校長のもので、ネットで配信され、そしてマスコミでも報道されておりますので、実名を述べさせていただきました。この校長先生は37年間教員として勤めてきて、来年3月に定年を迎えるとのことであります。このまま何も言わずに終わっては、今まで関わってきた子どもたちに申し訳ない、そしてこれから校長になる人たちにも伝えたかったと強調されたのは、校長だからこそということ、せっかく物申すなら匿名で 言ってはダメ。別に法を犯しているわけではないし、いざ出してみると逆になんで今までできなかったのかと、現在この提言を書に名前を連ねる意思のある大阪市の退職現職校長を募っているということでありました。教育委員会また校長会などもでも取り上げてもらいたいと思いますが、これに対する答弁はできないと思いますので、このような提案があったというふうに受け止めていただきたいと思います。続きまして、分断式動的教育法とアクティブラーニングの問題についてであります。先ほどの校長先生の提言を読んで、私は今牛久市が進めているアクティブラーニングを思い浮かべました。一人一人の子どもたちの自主的学習能力向上や自立、自己肯定感を育てるにつながると考えるわけであります。この分断式動的教育法とアクティブラーニングの問題について、教育長の考え方をお尋ねいたします。
染谷育夫教育長。
今回初めて分断式動的教育法を調べてみました。明治から大正昭和にかけて及川平次氏が実践された教育方法であること、当時の先生が子どもに知識を教え込む授業であったことから、分断式動的教育法は子どもたちが自ら学んでいくグループ学習や学び合い、体験学習等を取り入れた精神的な授業であったことが分かりました。当時の画一的知識注入授業を克服するための教育方法であったことも分かりました。及川平次氏の主張は生活と学習を統一的に統合することであり、児童の能力や特性の違いに応じた学習活動を展開するというように、教育の目標に知識だけでなく能力といった概念も育成しようとしていることを考えると、私たちが取り組んでいる総合的な学習やアクティブラーニングの授業づくりにかなり近いものがあると思います。牛久市で長く取り組んできた対話的共同的な授業づくりも同じような経緯をたどっています。一斉授業の中でついていけない子どもたちが寝てしまう、逃げ出してしまう、遊んでしまう、先生に注意されるたびに自己肯定感が下がり反抗的になって学校が荒れたり不登校になったりといった現状がありました。その克服のために授業の中にグループやペアを入れながら友達同士のつながりを作り、関わり合いながら質の高い学びを追求することでした。このことで学級に安心な居場所ができ、自己肯定感が高まるとともに子どもの能力に応じた主体的な学習を補強することができると考えてきました。しかし教師が教え授ける授業を見慣れている一部の保護者にとっては、教師が楽をしていると見られていることも事実です。学習の中で子どもの主体的な学びを引き出すためには、子ども同士のグループ活動や教師の見取りの中で話を聞いてあげることや、わからない子の考えも待ってあげること、そして少しの進歩を認めてあげることを大切にしています。これは一斉授業と比べていかに難しいことか理解してもらう努力が足りなかったと思います。現在はコミュニティスクールの方々に授業の後の先生たちの振り返りの話し合いに参加していただくことによって、授業の見方が180度変わったと言ってくれるようになりました。こうもこうした努力を続け、子どもたちの自主性を伸ばした魅力ある授業づくりに取り組んでいきたいと思います。
利根川秀夫議員。
現時点での教育方針のアクティブラーニング、これが進められているわけでありますが、そのような中、今からこれは100年ぐらい前ですね、なぜ、このような当時の先進的な教育方針が、途中で消滅してしまったのかということ、 まあ、これは歴史を二度と繰り返してはならないという考え方からでありますが、この分断式動的教育を方針、これの経緯ですが、現代でも通じる教育がなぜ消滅したのか、それは戦争へ向かう中で衰退していったということであります。分断式教育法は分断式動的教育法は1912年、明治45年、実際に始められたのは1907年、明治40年だそうですが、書籍として、45年に発刊されております。その時代の背景を見てみますと、教育直後は1890年、明治23年、日清戦争は1894年、明治27年、日露戦争は1904年、明治37年、日中戦争から太平洋戦争、これが1937年、昭和12年、戦争に突き進んでいる中で、この分断的、分断式動的教育法は消滅をしました。今教育長が言われた自主的な子どもたちを作っていくということが、国の言うことに対して、言うことを聞かない人が出てくる可能性があるということだったと私は思うわけでありますが、このような中で教育直後は学校教育に押し付けられ、戦意高揚に利用されました。一旦緩急あれば義勇公に応じ、つまり戦争になったら天皇のために命を捧げ、天皇に忠誠を尽くすということにつながるとして挙げられているのであります。実際戦前は忠を離れて功なく、不祖に功ならんと欲すれば天皇に忠ならざるを得ない、これは教育直後40周年での文部大臣の談話であります。このようにおっしゃられてきました。直後の道徳項目は天皇を頂点とする身分序列の社会の道徳で、臣民は天皇に忠誠を誓う、臣民の間も目下は目上に従え、身分ルールで固められてしまいました。直後には命の大切さも人権や平等の大切さも述べられておりません。そのような中、現代を見てみます。1999年、国旗降下法成立に学校現場での校歌斉唱、国旗掲揚の押し付け、日本弁護士会などの大きな反対を押し切って、2006年には教育基本法が改正されました。これによる教育も私は歪められたと思うわけでありますが、教育長もご存知だと思います。愛国心の通知表 ABC という3段階、この子は愛国心があるか、まあ普通ないと、この3段階の通知表を作りました。その後牛久市でもこれは廃止されたと思いますが、このような歴史の過ちを二度と繰り返さないためにも教育は大変重要であります。大人の都合による教育はすべきではないと考えます。未来を担う子どもたちの自主性を育て、自主肯定感を高める教育を進めてい、っていただきたいと、教育省の考え方をお尋ねします。歴史的な問題は結構です。
染谷育夫教育長。
ここ 2,3 日及川平次先生の分断的動的教育法という論文を何本か読ませてもらいました。素晴らしいなと思います。100年前に私たちがやろうとしていた共同学習がそこにあるんだなと思いました。一つ事例を挙げると、びっくりしたのは、 水や熱の、水や空気の対流とか伝導という授業なんですが、芋を作るぞと、みんなで。かまどに火を起こせと。鍋に水を入れろと。みんなで芋焼けと。言うんで、まあ、作るんですが、そこにタバコの煙を持ってきて、煙の動きはどうだと。鍋に音楽図を入れて、対流の様子はどうだと。芋が熱いだろうと。どこから熱来たんだと。そういうことをやりながら、理科でいう、対流や蒸発や伝導を全ては学ぶということは、素晴らしい授業だったなと。まさに今に通じるなと思っています。一番及川先生の心を感動したのは、自分で問いを持てということを盛んと言っています。なぜなんだ、なぜなんだと子どもたちが自分たちで問いを持ちながら授業を作っていくということは、まさに議員のおっしゃるように、主体的に自分が生きていくためにとても大事なことだなと思って、まあ、感じています。そのところで
利根川秀夫議員、
この分断式動的教育法、まあ、それにつながるアクティブラーニング、これからもですね、いろんな問題があると思います。いろんなところでいろんな実践経験も報告されております。ぜひそれらも参考にしながらですね、ぜひ、国からの押し付け、また大人の押し付けという教育ではなくてですね、自主的な子どもたちを育てるために、進めていってもらいたいと思います。続きまして、教育委員会の危機管理の問題であります。一昨年の10月に実施された遠足について、台風21号が上陸する中のでのことでした。県の教育委員会のマニュアルをはじめとして、行く先の県などのポータルサイトを確認すべきで、教育委員会もそれを把握すべきと提案をしました。本年5月20日、避難勧告は廃止され、避難指示で必ず避難ということに変更されました。教育委員会の危機管理の問題についてお尋ねいたします。
染谷郁夫教育長。
教育委員会としてのその後ですが、令和2年3月、行事等の決定の判断の際に、教育委員会と学校とが情報を共有するために、水戸や銚子の気象台のホームページ並びに茨城県のポータルサイトを利用していくことを各学校に指示しました。令和2年8月から11月の期間には、学校を訪問し、 署長簿と点検を行う際、指揮管理マニュアルの中でレーダーナウキャストを利用することが記載されているか等の確認を行いました。合わせて令和2年9月には、校長会、教頭会それぞれで校外学習等の学校行事の実施計画を立てる際や、実施の判断を行う際に、防災ポータルサイト、レーダーナウキャスト等を利用するように指導を行っています。光化学スモック等の情報に関しましても、茨城県光化学スモック PM2.5 情報を市教委でメールを受信して、各学校へファックスにて情報を提供するなど、市教委と学校とが共有する体制を作っています。今年度に入りまして、5月20日からの災害対策基本法改正に先立ち、5月14日付で県より新たな避難情報の関する周知の取り出しの掲示等について依頼がございました。小学校でも中学校でも、社会や理科や保健の授業で災害に関して学ぶ機会が多くあります。また総合的な学習の時間や避難訓練の際に、地域の防災について学ぶ機会もあります。そのような時に、このチラシを活用することをお願いしています。また茨城新聞社から、市内の小学校5、6年生全員に茨城防災ハンドブック2021をいただいております。この中でも警戒レベルの表が掲載されていますので、同じように授業等で活用できるように伝えてきます。
利根川秀夫議員。
校長をはじめ教員も転勤があります。特に課外授業などは、各校共通のマニュアルと報告用紙を作成し、教育委員会への 提出義務、報告を義務付けるべきではないかと思いますが、この点について、そして自治体の判断として5月20日に、変えられたわけですが、警戒レベル3、これは自治体として避難指示の判断をできる体制、レベル4では被害対策本部設置での対策本部設置ということになっております。これらについて教育委員会の方での考え方をお尋ねします。
染谷育夫教育長。
学校行事申請書というのが上がってきて、教育委員会が許可というのをするわけですが、その時の許可におきまして、年度が変わって校長先生も変わるようなところがありますので、そこに一言付け加えることと、今年度は5月に各学校を回って、危機管理マニュアルの点検を一応終えました。そういったことで、県と一緒に回った訪問なんですが、もう一度別に市の訪問もありますので、年に2回学校を回って危機管理マニュアルを点検するというのがありますので、そこで直接指導していくというような形で進めていきたいと思っています。
利根川秀夫議員。
危機管理のもう一つ、これは一般質問の通告が締め切り後の報道であったわけですが、体育の授業でのマスク着用問題、今年の2月大阪の小学校で5年生が5分後の持久走終了後に死亡したという報道がありました。牛久市では現在体育の授業中、マスクの着用をどのようにしているのかお尋ねします。
染谷育夫教育長。
熱中症の授業にもなりましたので、特に体育の授業もそうですが、登下校のマスク着用というのも保護者からの質問等が来ておりますので、改めて文書で夏のマスクの着け方について、文書を出していきたいと思っています。
利根川秀夫議員。
大阪のこの小学校でのですね、体育の持久走の時、体育の時間の時、マスクを着用するかしないのか自主判断ということになってたそうなんですね。で、子どもが倒れて、しまった時には子どもはアゴマスクだったそうであります。これはマスクをしてたんではないかとは思うんですが、それまではっきりしていないんですがね。実は昨日ですか、のニュースで、文科大臣は体育の時間中はマスクをしなくてよいというような報道もありました。そしてまた気温が31度になった時にも、外での体育もすべきではないというような報道もありました。今後のですね、これらの、あれを受けてです、報道を受けてですね、教育委員会の対応、そしてまたスポーツ庁が挙げている6つのポイントというものも昨年の5月出されているわけですが、教育委員会としてこの考え方と今後の方針についてもう少し詳しくですね、お尋ねしたいと思います。
川又秀幸教育委員会次長。
はい、じゃあちょっと具体的な話になりますので、私の方から答えさせていただきます。体育の授業についてはガイドラインが出ておりまして、確か2メートル以上離れた状況で、マスクは着用しなくていい、もちろん熱中症の心配もあるのでというところで、出ているかと思いますので、各学校にもそれを通知してありますので、それに基づいてやっていると思います。あと昨年度もやはり熱中症が心配される前の時期ということで、間もなくの時期になるかと思いますが、登下校時のマスクの着用であったり、また水筒を持参して、水を補給しながらでもいいですよというようなことであったり、またあと問題になるのがヘルメットの着用が、黄色い帽子より暑いんじゃないかと、 というようなご意見もありますので、そのあたりも保護者判断でよろしいですよといったような通知を出させていただいております。今年度も同じぐらいの時期にそういったものを改めて出そうかということで考えております。以上です。
利根川秀夫議員。
大阪の亡くなった子どもは5年生ですね。5年生の子どもにマスクを着用するのを自主的に5年生の子どもが判断できるのかどうかという問題があります。ですからこれはもう体育の時間は、マスクをしないと。でさっき、次長答弁したように2メートル以上離れろというのがそういう方針も出してます。それに従ってマスクをしなくてもいいということですから、これは徹底してもらいたいと。何かことが起きてからではすみません。ですからこれはぜひですね、実施してもらいたいというふうに思います。今回の質問の趣旨は、教育は国のためでも学校のためでも教育委員会のものでもありません。あくまでも主体は子どもたちであります。上からの押し付け教育ではなく、今これまで述べてきた観点にを大切に教育を進めていただきたいと、最後に切にお願いをしまして私の質問を終わります。